みんな天才家チャンネル月曜版。こんばんは、ミシュランエリです。この番組は聞くだけであなたの天才スイッチをオンにするみんな天才家機構がお届けします。みんな天才、あなたも天才性を発揮すれば世界でオンリーワンでナンバーワンになります。あなたは最強人生クリエイター。さあ天才スイッチオン。楽しみながら人生を切り開く最強人生クリエイター100万人を創出し、幸せスパイラルを起こします。
Hello there, it's your host Michelin Eddie. This is May's second issue. Today we're going to talk about how to improve yourself.
5月2番目のプログラムはパフォーマンスの上げ方についてお話をします。
夢の種。
改めましてこんばんは、ミシュランエリです。
こんばんは、オニマルです。
こんばんは、ハルヒトです。
今日はパフォーマンスの上げ方についてお話をします。
はい
はいパフォーマンスって言ってもどうやったら仕事の能力とか、まあ、どんなことでもいいんですけど、スポーツでもね、で楽に結果を良くする方法っていうことについてお話をします。
うん、
うん、でなかなかね、努力しても努力してもパフォーマンスが上がらない人っているじゃないですか。
努力の方向性が違うからね。
うんうんうん、うん、で結果的になんかね、失敗するとかね、
うん、
で最後の最後のここが大事なんだよっていうところで失敗するとか、
うんうんうん、
でそういうことって結構あるじゃないですか。
多分ね、最後の最後に失敗するとかっていうことじゃなくて、
うん、
一番最初なんじゃないのか。
あ、向きが違っとるっていうこと。
いや、最初にね、
うん、
一つ例を出すとするとね、
うん、
脱サラしてラーメン屋をやりますと、
はいはい、うん、
その人って、
うん、
自分のラーメンの味を勉強するんよ。
ほうほう。
そうじゃなくて、立地だとか、
うん、
ね、
うん、
競合店の調査だとか、
うんうん、
それから雰囲気だとか、
うん、
なんかそういうこと、
うん、
どうやったら新しいお客さんが来てくれるかなとか、
うん、
どうやったらお客さんの口コミ喚起ができるかなとか、
うん、
スープの味じゃないよ。
あ、
なんかよくあるらしいですね。その脱サラしてラーメンをやるけど、
うん、
立地を考えずに出すから、
うん、
すぐ撤退するようになってしまうだとか、
うんうんうん、
なのでその努力はずっと続けてるわけでしょ、
うんうんうんうん、
すごい努力するわけじゃん自分で研究熱心でこうスープとか麺とかさ、
うん、
だけどそれ努力の方向性が違うでしょ。
まあ、集客っていう方向ではないよね、努力の方向がね。いいものを作っとれば人は来るっていうような感じの考え方なんだろうね、そのラーメンを作る人は ね、
まあ、ね、確かにそこもね重要なことではあるんだけれども、
うん、
その前があるでしょっていう話なんだよ、
うん、
なので何でもそうだけど、うまくいかないっていう時には最初に立ち戻ってやった方がいい、
うんうんうん、
なんかね、
うん、
こういくつかのステップを上がってみて、
うん、
なんかおかしいなと思ったら、普通の人って1個下がる2個下がるまでなの、うん、じゃなくてね、全部下がってみろっていうこと、
うん、
一からやり直した方がいいぞっていうことは大いにあるね、
うん、
なんか文章を書くときとかそういうのないですか。
いつもだ、
1個か2個戻ると、
うん、
頭の中にその今まで書いてしまったものの残像が残ってるので、
うん、ぐっちゃぐちゃになる、ね、
またぐっちゃぐちゃ、また1個か2個戻ってぐっちゃぐちゃになってとか
直せば直すほどおかしいみたいな、 なるなる、
うん、それがね、なんかいろんなところで起きてるんじゃないのっていうふうに思うわけ、
うんうんうん、
でそれをいかに効率的にやるかっていうのはね、
うん、
実は幼少期に基礎があるん
だよ。おう、うん、
どうやっていたずらするか
どうやっていたずらするか、
そうよ、
うん、
子供がね、
うん、
お母さんを驚かせようとかっていう時にものすごい頭使ってんだよ、うん、その段取りから何から何から最後お母さんがヒーって言ってるようなところを思い浮かべて、
うん、
でどうすればバレないでそうなるかみたいなところをすごい考えるわけ、
うんうん、どうやったらワクワク、あのそうなるかっていうことをワクワクしながら考えるわけよね。そうそうそうそう、そう、う
ん、いろんなシミュレーションするわけよ、
うん、
すごい実行力半端ない。
いやところがさ、
うん、
あの今そういういたずらがしにくい世の中になったわな、
うん、
下手すれば家に監視カメラがついてて、
うん、
何をやろうがお母さんに筒抜けになってたりとか、
うん、もうかもしれんよね。
やばい、
うんうんうん、
でそれがね結局のところ段取り力を奪ってるんだと思う。
あ、
う
ん、
それと最近よくあるのがね、
うん、
これはいいお母さんいいお父さんに多いんだけど、
うん、
あまりにも子供の障害を先に排除してしまうとかね。
そうそうそうそうそう、うん、失敗するのが許さねえよね、
うん
うん、
そんな時代に今度は AI みたいなものが出てきてすごい優秀なわけよ、
うん、
すると全て道を引いてくれるじゃない、
うん、何でもやってくれるわね。
これは人間の段取り力はもう落ちていくわな。
本当よ。
で、うん、今日のテーマのそのパフォーマンスを上げるっていうことで言うと、
うん、
最も単純で面白くて、
うん、
きっと続きやすいだろうなと思われるようなトレーニングの方法がある。
ほうほう、
うん、それは、
うん、
自分の身近にいる人たちを毎日びっくりさせること、
う
んうん、あ虎視眈々とそれを狙わなきゃできればね、
まあうん、
ポジティブサプライズがいい。
そうよね、
うん
うんうんうん、どうやったら喜んでくれるかっていうことよね。
そうそうそうそうそう。しかも飛び上がってびっくりして喜んでくれるとかさ、でそれをやっていくとだんだんとその段取り力もついてくるだろうし、
うんうん、
パフォーマンスも上がってくるんじゃないのってこと、
うん、毎日しよう思ったらこれは結構大変なんだな。
大変ですね。
でもちょっとしたことなんだよ。ちょっとしたこと。だからね、例えば SNS でバズり記事を作りたいって、
うんうんうん、
まあ思ってる人多いと思うので、
うんうん、
あれやっぱりびっくりさせなきゃいけないのよ。
そうよね。
そうなの、
うん
うん、ってなるような記事の書き方とかね、
うんうん、
そういうことをやっていくといいわけじゃん、
うんうん、
で、とにかくそれは先を見越す段取り力なんだよ。
うんうんうんうん、
でもちろんねそんな風にいつもいつも思っていてもそう簡単にはうまくいかないわね。
そうよね。
で、
う
ん、それを常に見返して次にどう変えていくかっていうことをサイクルとしてやれるかどうか。
あまあそれはあれよね、一旦サイクルにしてそれにのっとってこう習慣化していくというか、
うん、
繰り返して
やって、習慣化って出てくると多分みんな習慣化できないから、うん、なのでね、
うん、
もっと意地悪になんなきゃいけない、
うん、
もっと意地悪、
うん、
どうやったら周りの人がびっくりするいやこれね、
うん、
笑ってるけど今ブログとかね、
うんうん、
SNS で何かこうバズり記事をっていう例だったんだけど、うん、中にはねこういう人がいると思うの。サッカーが上手になりたい、
うんうん、
サッカーの本質ってどうやって相手を騙すかな。
まあそりゃそうよね、
うん
うん、フェイントかけたりショートでもね。
そうそうそうそうそうそう、うん、騙してとにかくボールを相手のゴールに入れるだけの話だから、
うん、
どうやって裏をかくかとかさ、うん、でそういうことをいろいろね日頃から訓練できるわけ。
うんうんうん
うん、
じゃけいい子ちゃんだったら原因のことか。
うん、まあそれもそうだけど周りをよく見ること、自分をよく見ることかな。
はあ、周りが驚いてくれること、いい意味で。
そうそうそうそう、
あ、そんなことしよったらまあ会社でも気に入られるわな、
うん
うんうん、
でだんだんと自分のパフォーマンスが上がってくるのも多分実感が早いんじゃないのっていうふうに思うけどね。
段取りが上手になるからね。
そうそうそうそう、いたずらは段取り全てだから。
いいいたずらはね。
今ふと思ったんですけど、なんかこう段取りの良さっていうのとその効率というか学習による効率の良さって違うじゃないですか、だからなんかそこを誤解しないようにやっていきたいですよね。
そうね、あのね、学習のところで少し言うとするとね、学校の勉強に関しては、
はい、
カンニングペーパーが作れれば高得点なのよ。
いやカンニングするっていうわけじゃなくって、どうやってそのポイントが分かってるっていうことじゃもんね。そのカンニングペーパーが作れる
っていうこと。いや実際にカンニングペーパーを作ろうとして授業を受けるといいんだよ。学校のテストって面白いんだよ、先生が言ったこと以外は出てこない、ということは日頃テストの答えを教えてくれてるわけ、でしょ、まあさすが大学の講義となるとちょっと違ってくるんだけど、まあ小中高とまではそういうことよ、ということはあの日頃の授業の中でカンニングペーパーを作りながら授業を受けると、だいたいね先生2回言ってくれてんのよ。2回以上いうところなのよ。すると授業内容はぼーっとして分かってなくて2回言ったってこうやってるとテストの点数はそこそこ取れる。でそのノートを取るんじゃない、カンニングペーパーを作るんだよ、板書なんかどうでもいいんだ。
だからその少ない面積に要点をまとめて、こうテストで持ち込んでも隠しきれるようなサイズに収めるってことですよね。
そうそのぐらいこうね、あの考え方を進化させてもらうと誰でも高得点になるのね。でしょ。
まあね、学校の授業で言わないことを出したらそれはもうクレームだしね、まあ、言うたことを出すに決まっとるわね。
でスポーツなんかでもね、結局のところどうやったら上手くなるかっていうのを先に考えた方がいいのよ。いろいろあるじゃん、はい、例えば自分は足が遅いとかさ、じゃあ足が遅い人が足が速い人を出し抜くためにはどうすればいいかとかさ、
短距離走だったら無理かもわからんけど、グループでやるようなね、団体戦だったら出し抜ける方法はあるかも
しれない、ね、あるかな、可能性あるでしょ、でそんな風に考えたらおのずとね自分の得意なところでパフォーマンスが上げられるんじゃないのっていう風に思うけどね。
なんかビジネスなんかで売り上げを上げたいとか、でそういう時ってあのセールスとか営業が苦手って思ってる人結構多いじゃないですか、でそういう人たちって考える前から苦手って思って嫌な感じになっとるよね、こうメンタルの方が、でそのまま突き進んでいくもんで余計に結果が出ないっていうようなことがあるんじゃないかなと思うんだけどね、
結果が出てる人のことをどんだけ真似られるかなね。そのね自分のなんか考えに固執するんじゃなくて、バカになって真似てみれば一番いいけどね。で世の中ね、うまくいく方法があって、まずは大バカになることない。大バカ、あのそのままやる、その次はね天才になることかな、いろいろ考えて工夫ができる、でいろいろ考えてやらない言い訳を見つけるのが僕の伸びないかな、
はいはいはいはい、
ダメなところばかり見るとかさ、
あとなんかあそこがわからない、ここがわからないってループに入る人、
わからないから前に進めないとかな、
でいろんな人に質問してでわからないわからないになってそこで一箇所で回っとる、自分の尻尾を追いかける犬みたいな。
だからいろんなところから餌を出されて、どこ行こうどこ行こうってなってるうちに、気づけば自分の尻尾ばかり追いかけて結局その場から動けず餌も食べれてないみたいな感じですよね。
なんかね、
だからまあ今日の話はね、パフォーマンスを上げるっていうことらしいので、
うんうんうん、
まあ何のパフォーマンスなのかがわからないから、
うん、
まあいろんなこと言ってんだけど、
うんうんうん、
あんまり難しい話じゃないんだよ。
あ、
でパフォーマンスを上げたいって思ってる人っていうのは、
うん、
まず現状がどこなのかをちゃんと把握すべきなんだよね。
あ、自分の立ち位置というか、
そうそうそうそうそう。でどのパフォーマンスを上げたいんだろうとかね、うん、
はいはいはい。
でほんのわずかでも変わったらパフォーマンスはおのずと上がるもんじゃない、
うん、うんうんうん、うん、
ね、あとはそこに楽しさを見出せるかどうか、う
ん、はいはい、うん
うん、いたずらが成功すると楽しいでしょ
楽しいですね、
うん、まあでも自分の立ち位置がどこにあるかっていうのはすごく重要ですよね、う
ん、重要重要。
あの自分が考えなくてもいいことはもう放棄すればいいし、
うん、
今できるところだけをこうやっていくみたいな、
うん、
考え方もあるじゃないですか、
うん、
今できることを効率よく、
そう、
うん、
だから自分が段取りを組まなくてもいいのに段取りに脳みそ取られてもしょうがないし、考えておくのはすごく重要だと思うんですけど、
うんうん、今ね、あの段取り力がないよね今のお子さんたちは。言われたことをそのままやっていくので、で学校の勉強なんか特にそうで、先生に言われた順番でずっとそれをたどっていってたらなんとなくこう OK が出るわけよ、
うん
うんうん、だけどそのだけ直線的なんよやることが。
あのね、
うん、
それもだからいたずらとか遊びを知らないからなんだよ。
そうよね、
そうなんだよ、
うんうん、
学校からね教科書を持って帰るから持っていくのが大変なんだろ、うん、教科書なんか置いたままにすればいいんだよ、
帰って読まんのにって、
うんうん、ただ単にお前筋トレにもなってないやな、うん、だから教科書なんか使わなきゃいいんだよ、わかるからそれでも、
うん
うん、それと宿題は人にやらせることだよ
そればっかりおるよね、もう。
いや絶対だから、それこそ段取りが必要なんだよ
段取り、
うん、
まあやってくれるように話を持っていかんといけんしね。
いやただ単にお願いしたんじゃやってくれないからね。
ねえ、うん、それはそう。じゃあ、
うんうん、なんかしら圧力と何かが必要なわけで。
そうよね、
ちょっと本題からそれるんですけど、
うん、
教科書が重いっていうのは最近の子はもしかしたら分からなくなるかもしれないですよ。
ああそうかそうか、
ペーパーレス化していくので。
あれで、フィンランドがね、ICT 導入を元に戻したね、紙に戻す、
うんうんうんうん、
あの学力高かったのに、
うん、
ITC を入れて ICT、
うん、
ITC、
うん、ICT,
ICT を入れちゃって、
うん、
ダメになっちゃった、
うん、あ
で元に戻す、
うんうんうん、まあそうじゃろう思うよ、
うん
うん、なんかあの教科書とかこう本でね、うん、いろいろ調べたりとか読んでここ大事なとことかいうときに、
うん、
本とかだとだいたいどの辺にあるかっていうのがね察しがつくじゃん。
そうですね。
だけどタブレットになったらもうそれがどこにあるやらなんやらみたいな感じだよね、
うん
うん、
まあ、今で電子書籍とかも学力を低下させるだとか、
うん、
その脳にとって負担が強いとかっていろいろ
うん、
話が出てるじゃないですか、
うんうん、そうよね、
うん
うん、で私も思うけどこうワードとかでこうわーって書いていくのはすごい便利なんよ、
うんうん、
キーボードでね、うんうんうん、なんだけどこう脳の発達っていうことを考えたら文字を書くっていうのもすごい重要だなと思うよね、
うん、
あってこう入力するのに、
はい、
A をポチッと押すだけなのと、
はい、
あと文字で書こう思ったらいろいろ複雑じゃん、
ね、
横棒して縦してこうやってね、うんうん、でやっぱり文字を書くっていうことはすごい重要だなと思うね、うんうん、
特に日本語なんか止め跳ね払いがあっていろいろ複雑な部分もありますもんね。
そうそうそうそう、
できんだろ、
う
ん、
まあできるところとできないところが僕なんかその文字を例えば同じ文章量書けって言われた時に、
うん、
あのペンと紙で書くよりキーボードで打った方が早いっていうのと、
うん、
頭のその文字の出方が違うので、
うんうん、
圧倒的にたくさん出るよね。
出ますね、
うん、
僕なんかそっちかなって思ってます。
今ねいいこと言ったなと思うんだけど、キーボードで打とうが手で書こうが喋ろうが出てくるアウトプットの量が変わらないっていう人は壊れてるんだよ。
あー、うんうん、
で、
うん、
まず口に出すところから、
うんうん、
いっぱいやるとパフォーマンス上がるよ、
うん、ああそうですね。
あとね、うん、口に出したことが文字にできるかどうかっていうところは非常に大きな壁があって、
うんうん、
ブツブツ言ったことをね、まあ手書きでもいいしタイプでもいいんだけど、
うんうん、
とにかくそのままたくさん出すっていうのがすっごい重要なの、
うんうん、
で面白いことに口に出せるということはその前に頭の中には膨大な何かがある、
うんうんうんうん、
でそこをつないでいくっていうのがすごい重要で、
うん、
それがうまくつながらないとね、頭の中ではいろいろこう思いついてこう言いたいこともあるんだけど何も言えないとかさ、
うんうん、すごいストレスだよねそれはね。
あとよくあるのがその頭の中で思い浮かべたことを喋ろうとするけど、そのなんか文字化けみたいになってあれだよあれって途中でこううまいこと出てこなくなったりだとか、ただそこでこう終わってしまったら本来ダメなんですけどね、言語パックを間違って
るんですね。ミシュランなんかあるんじゃないの、頭の中で英語と日本語が両方渦巻いちゃって何をどう言えばいいか分かんないみたいな、
うんうんうん、な日本語で喋らねえけんのに英語しか出てこんとかね、
もうすごいまだ闇今だ、
今その前の話が日本語で喋ろうとしても日本語が出てこんっていう話でしたもんね。、うん、
まあでもそういうことはあるよ、
うん
うん、ね、あの英語が喋りたいって一生懸命ね練習する人もおるんだけど、うん、あのやっぱりね聞いて自分が喋るっていう体験を何回も何回もしてないと、うん、言葉に対するイメージができてないよね、うん、おいでここで使っちゃこれはいかんのよっていうような英語の単語を使ってきたりするんよ、
はいはいはい、
で日本語にすると同じ意味を表す単語って何種類かあるよね、うん、いっぱいいっぱい。でそれを適切な状態で持ってこんといけんのだけど、でそれが使えないっていうのはね、でそれはやっぱり耳で聞いて口で喋ってっていうようなことを繰り返してやっと言葉の感覚が落ちてくる、
うん、
でそれは日本語も一緒じゃろうでね、
うん、
日本語も英語も全部一緒だと思うよね、うん、でそれができてないと言語化できんし、
うん、
で言語化できないっていうことはパフォーマンスも上がらんしっていうことよね、うんうん、
文章を書くときにさ、体っていう漢字ってたくさんあるじゃない、
うんうん、
旧字体まで含めるとすごいたくさんあるんだよ、
そうですね、う
ん、でそれを どう使ったらいいかとかね、
うんうんうん、
ですごい長文になったときに今度はあの文章の揺れっていうんだけど、うん、あるところで一文字の体、あるところで二文字の体を使ってる、
うん、
意図的に使い分けてるんだったらいいんだけど、
うん、
本来は揃えるべきだよな、
うん、
っていうようなこととかね、
うん、
そういう気づきがあるかないか大きな違いになると思うね、
うん、
あと意図的に分けてるんだったら片方太文字にするとか、
そうそうそうそう、
いろいろこう見せ方とかいろいろありますよね、
うんうん、
ほんのわずかなところでねやはり違ってくるから、
うん、
なので、パフォーマンスを上げたいって思ってる人はほんのわずかなところに着目すればいいだけなんや、
うんうん、
あの劇的に変えなきゃいけないなんてことはないのでね、
うん、
ほんのわずかなところを訓練すると劇的にパフォーマンスは上がるから、
うんうん、
まあね騙されたと思って、
うんうん、
そばにいる人をいい意味で驚かせることを日々積み重ねてもらうとそれが一番いいんじゃないのかなっていうふうに思うけどね、
うん、
今日珍しくまともなこと言ってる。
そうだね。そうね、みんなが喜んでくれそうなことね。
うん、いや、ところがね、なかなかこれ難しいんだよ、簡単に言ってる、ね。
いや、難しいよ。
そうなんだよ。
やろうと思ったらね。
なので、小さい頃、いたずらっ子でしたっていう人には得意かもしれない。いいかもしれない。でも、いい子だったんですっていう人はね、一回、悪に染まんなきゃダメだね。
あとそのパフォーマンスを上げるときに自分の近くに自分の理想とする姿を体現してる人がいるとい
いね、
やりやすいですよ ね、
いいね、
うん、頭の中の想像としてこう もやもやしてるものじゃなくて、
うん、
明らかにそこにこう実態があるので、
うんうんうんうん、そうじゃね、
うん
うん、それは真似するべきだね、
うん
うん、なんかあの職場なんかで自分のライバルとかがいるじゃない、
うん、
でまあ営業とかさ 売り上げとかでライバルがいて、で相手の方がすごいどんどんどんどんやっていくと、
うん、
で自分の心の中には嫉妬心と、
うん、
負けたくないという気持ちがこう渦巻いているっていうような感じを経験する人って結構多いと思うんだけど、
うん、
でその時も素直にそのライバルの真似してみるのもええかもわからんね。
そうですね、
うんうん、
こうその人の仕草とかね、口癖とか、
うん、
徹底的に真似てみたらいいと思うのよ、
うん、
好みの食べ物とかね、
うんうん、
こんなの食ってんだこいつ嫌なやつだなと思うかもしれないけどまあそこはそこでグッとこらえてね、
うんうん、
真似てみるといいと思うよ、
うんうんうん、そうね、うん、
で真似なんかね小さな仕草とかを真似ることによって、うん、その人のね考えてることをインストールできたりするのね。
そうなん、
うん、
あ
まあとにかく真似てみるのがいい、
うん、
そしてその人を今度驚かせてみる、
いい意味でね、
うん
うんうん、そうしたらなんかギクシャクもなくなるわね。
そうそうそうそう、うん、ちょっと目標なんでいろいろ真似していいですかとか
ね。本当よね、まあ、その人の使ってる言葉、
うん
にはその人の考え方っていうのが出るわね。
その通り、仕草にも出てる、
うんうんうん、
で見えないところでどんな努力してるのかなとかね、
うんうんうん、
あると思うよ、ね、いろいろ、
うん、それはいろんな何努力の方向性がね自分と違っとるかもわからんしね、
うん
うん
うん、まあ、なのでねそのパフォーマンスを上げるためにはまず段取り考えなきゃいけない、
うんうん、
まず全体像を見とかなきゃいけないっていうこと、
うん
でその中で今度自分が立ち回るときにね、
うん、
どんな風に立ち回ったらいいかっていうことだけだから、
うんうんうん、
段取りでどの仕事から先に手を つけるべきかっていうのはすごく
重要ですよね。大事よね、うん、でそういうのってさ料理やったりとかあと何あのサービス業だったりとか、うん、でそういうのってあ大工さんもそうじゃね、
うん、
最初にこれやっとかんと組み合わせた時に変になるとかね、
うん、
あるじゃろうけんやっぱり実際に働いてみるのがいいかもからね、
うん
うん
うん、手作業手仕事、
うん
ね、そこは非常に重要なところかもしれないね、
うんうん、
最近ね居酒屋さんなんかに行ってもね、二次元バーコードでオーダーをして向こうで勝手にプリントされてそれを適当にペッペッピッと、ね
うんうんうん、
持ってくるでしょ
う、うんうん、
下手すりゃロボットが運んできたりするんだけど、うんうん、あれクソムカつくことにさいいタイミングでは絶対出てこんじゃん、
ねうん、
ところが昔ながらに人が注文を取りに来て、
うん、
そしてちゃんとそれがオーダーとして入っていって、
うんうん、
出てくるものっていうのは食べる順番まで考えて出してくれたりするでしょ
う、うん、そうよね、うん
なんか一番最後に刺身出てきたらムカつくもんね
そうだね、
うん、どう思うあれね、
うんうん、お客さんのこと全く見えてないっていうことだよね、うん
うん、で最初に乾杯をして、
うん、
でその後も日本酒に行ってるにもかかわらずまた違う、うん、変なものが、うん、揚げ物とか出てきたらムカッともう帰るみたいな、
うんそれはね、うん、ハイボールの時に欲しかったなみたいな感じになるね。はい、では時間が参りましたので音楽を挟んでエンディングに入ります。さあ今日のお話、パフォーマンスを上げるにはどうしたらいいのかっていうことですけど、いたずらをしましょうっていうことと、うん、あと段取りですよね、
はい、
うん、で身近な人をいい意味で驚かせてみようっていうことでした。はい、パフォーマンスを上げるって言っても一生懸命ガリガリねなんか勉強したりとかねそういうことではないですよっていうことです。で方向性を間違えないで犬が自分の尻尾を追いかけてぐるぐる回るようなことにならないようにやってみましょうかね。はい、ではお時間が参りましたのでバイバイで締めます。せーの、
バイバイ。